ちゃう。
5日目です。尾形さん、よろしくお願いします。
はい。偏差値教育の罪、最終回です。これまでの4回目も聞いていただけたらありがたいです。先ほど私の話で、履歴書の廃止という提案をして、くれた方がいて、そのお話をしました。履歴書を廃止して、過去をそんなにもう問わないと。紙で、評価する、過去の紙で評価するんじゃなくって、未来に向けた話を引き出して、取る側、採用する側が、そういう能力を、リテラシーがなかったら、そもそもダメなんだっていう話ですね。東京大学法学部が、偏差値教育の頂点だとしたら、まさにこの日本、衰退を象徴してるところに直結していると、これ履歴書社会の限界かもしれないですよね。どうでしょう、履歴書の廃止、前田さん。
まあ、その人を見抜くっていうあれですよね。でも、東京大学法学部出た人は書きたいですよね、やっぱりね。俺はと頑張って勉強して東大入ったんだぞって言いたいので。
そこまでの頑張りは認めたいよね。
それを、その、採用する方が、その、取るか取らないかの判断はそっちに委ねられてるので。これ一概になんか決められないというか、それぞれ、まあ、自由でやるしかないですよね。
まあでも、ここでまた東大法学部、まあ私が言っちゃったから出てたんですけど、例えば農業大学を出て、農水省に、農水省もやっぱ東大の法学部の人が行くわけじゃないですか。まあ、農業大学を出て、農政にこう新しい風を吹かせるような人が、やっぱ農水省に行った方がいいと思うし。
まあ、東大農学部あるよ。
あ、そうそうそう、あるね。そう。
農水省が農学部出身者多いですよ。
D2が農学部ね。
東大以外の農学、東京農業大学もね、ありますよね。
北大がなかなか強いんですよ。
東京農大からも、役になったりもするから。
ただその、官僚は官僚試験っていうとっても難関をクリアしなきゃいけないじゃん、そこがまた大変なんだよね。
そうなのよ。いつまでもなんかそういうのがついてきてて、そう、これって特に東アジアの中国とか韓国とか日本ってそういうの大好きなんだよね。
まあ、
科挙制度からずっと来てると思うんだけど、ペーパーテストさせられて、その順番つけてみたいなのがずっと連綿とこう、連綿と続いてて。
そうなのよ。
他の国とさ、全然違う。フィンランドなんかとね、ちょっと違うんだよね。
そうそう。
フィンランドとか、大学もしっかりしてんだけども、高校が、あれなんだよね。高校卒業が国家的な行事で、もう高校さえ出れば、あとはもう自由なんだよね。だからその後、何年か世界旅行行ったりとかして、大学でも行くかと言って、大学行ったりとかして、で、学年がないんだよね、大学の学年がなくて、ある一定の単位を取れば卒業なので、勉強するために大学行くんですよね。日本ってなんか就職のために行くとかあるんだけど。
やっぱり、科挙のなんか伝統を引きずってるよね、ずっとね。
そうなんだよね。
でもそれもやっぱり取る側が骨を折らないと、いい人材は見つけられないってことじゃないですか。
そうですね。
特にこれからそうなんじゃないかな。
ねえ。この側が骨を折ってくれ、汗をかいてくれって感じはするな。
AI がやっぱりどんどんちょっと変わってくる。まあ、要するに、外の力で、そんな気はしますよね。今までの暗記とペーパーで載せてこれた人たちが、どうも AI にやられるみたいなこと、未来が見えますよね。どうですか、皆さん。
そうですね。やっぱりもうとにかく計算と知識に関しては AI に勝てないので、それでね、上の順位に来てた人は、その、人が Google とか使った瞬間に他の人がね、使い始めると、優位性が失われるので、そこ変わってきますよね。で、あとやっぱり、新卒と入社だとまだちょっと学歴フィルターみたいなのがひっそりありますけど、中途だともう今あまりないような気がしていて、何ができますかってね、なお今あなたは何ができますかっていう問いになってきてると思うので、
ネットの世界っても大事なんだけど、一番って分かりやすいじゃない。富士山は一番で、二番目に高い山はってなかなか北だけって言えないとか、エベレストの次の K2 が出てこないとか、なんで一番って分かりやすいんですよね。だから、そうなると一人しかいないじゃない。
そうそうそう。
なかなか厳しいよね、一番取るのは。
いや、なんか、私がいる業界とかで東大卒の人何人もいますけど、じゃあ、その人が絶対仕事できるかって言われたら、またそれはハテナだったりとかして、うん、うん、だから本当に、そういう意味で、取ったはいいけど、どこ置こうみたいな人事が頭抱えたりとかするっていうのも聞くし、あと、なんだろう、就職の仕方も変わってきていて、私らの頃って総合職と一般職みたいな感じで分かれてたじゃないですか。で、今、総合職の中でもすごく細かく分かれて取るんですよね、会社が。うん。なんかそういうのも、少しずつ企業も、やっぱりある程度学んできたことのスキルが活かせる子は、こっち側で取りますよとか。だから、年収とかも総合職全員横並び一緒とかではないみたいなんですよ。
あの、うちの息子が就職したんですけど、今年、総合職って名前をやめて、機関職って名前にして、みんなをスペシャリストに、を目指そうみたいな感じに変えたみたいです。
機関職以外の言い方はあるんですか？
機関職と言
わない。すべて機関職。
あ、違います。一般にの人と、やっぱり総合職と同じなんだけども、でも、その、総合職という塊ではなくて、みんな、機関職という、なんていうのかな、あの、スペシャリストを目指しましょう、みたいな、うん、ただのエリートではなくて、みたいな風に変わってるのかな。うん。
なんか銀行とかも、こう、総合職、一般職だけじゃなくて、サイバーとトレーディングはなんか別枠とか、なんかいろいろ分かれてるみたいですよ、うんう
ん。いいことですね、きっと。
うん。
企業も考えてるんですよ。
うん。おそらく偏差値社会に対するアンチな動きとしても捉えられますね。
うんうん、そうそうそう。そういう気がします。
スペシャリストっていう言い方がね、そのやっぱり偏差値社会のアンチなのかもしれませんね。その専門性とか一芸みたいなところが。うんうん、
羽賀さん、あの、偏差値社会と、この AI の浸透っていうのをちょっと考えてみたいんですけど、
はい、
この AI のこの分類機能っていうのかな、偏差値社会が助長されます？それとも、全く関係ないですかね。まあ、仮説で構わないんですが、この AI をみんなが使うようになって、人間を分類するっていうのかな、この序列をつけるっていうのかな、この偏差値社会、偏差値教育の弊害っていうのはこれ広がるのか、それとも関係ないのか、それとも縮まっていくのかって、何かこう、パッと思い浮かぶもの、何かありませんかね。
縮まっていくと思いますね。少なくても知識を覚えることが得意で偏差値が高かった人っていう意味は全くなくなるので、
うんうんうんうん。
縮まると思います。
あの、薄まる。
薄まる。中卒でも AI 使いこなせば東大生と同じ点数が取れるんで。
うん。
ああ。
受験まではカンニングできないけど、就職したらカンニングっていうかね、すべてのツールに使えるので、ツールをうまく使える人の方が勝ちます。法律の知識をどんだけ覚えてるかとか、六法全書を頭に入れましたっていう人より、六法全書を調べられる人の方が早い。だから逆転できます。学歴の意味がどんどんなくなりません。
なるほど。
今の過渡期なのか。
だから、つまりそのコミュニケーション能力とか、図抜けたアイディアがあれば、途中で身につける力がつけば、いけるわけですね。
そうですね。だから、ただ、相手評価されている計算力とか知識を覚える速さみたいなところの評価がどんどん下がっていく。
ただ、これも夢ですよ。あの、偏差値高くて、それを頭、うん、なんていうの、いろいろ暗記ができて、勉強できるやつは、コミュニケーション能力も高かったり、運動ができたり。
そうなの。若い子結構いるのよ。
そうなんですよ。別に、あれが、そういうことは得意だからダメなんじゃなくて、全部できたりするからね。
うん、そうそう、できる子はできるのよ。
本当に優秀な人ですよね。
そうなんですよ。
一芸に秀でてればいいんです。
いや、だから、その、自分の軸がちゃんとあって、自分はこれをやりたいんだって、こう、うん、本人が思って、邁進していけば、絶対そういうふうに道は開けると思うんだけど、
こう。開けます。
うん。だけど、こう、偏差値があなたはこれぐらい取れてるから、この大学に行きなさいとか言われて、そこで揺らいだりとか、すると、やっぱり不本意入学、不本意入社が起きてしまうんじゃないかな、やっぱり。だから、言われた通りやることだけを教えるの、言われた通りにしなさいっていう教育をもうやめて、もう、確率化教育は良か、いい部分もあるけど、それ以外の部分を、こう、学校教育が伸ばしてあげれば、各子供たちはそれぞれ自分の道を自分で見つけられるような気がするけど。
それだといいんだけど、さっき羽賀さんはね、うん、あの AI の本当プラスの面を話してくれて、少しワクワクしたんですけど、うんうん、逆にその AI に、なんかこう自分の材料を入れ、今現状の材料、過去の材料を入れて、うんうん、AI がその進路を選択しちゃうような
こと、うん、ういう時代になる
かもね。ならないかと思ったんだけど、うんうん、あなたがこの道を行くのが一番あなたにとって幸せなんじゃないですかって AI が決められたらたまりまへんわね。
でもそういうこと調べるやついそうだね。
あのなんかアニメとかでありますけど、うん、あの未来の話だと全員の DNA を先に解析して生まれた瞬間、
はいはいはい、ありましたね、うん、
君が生まれた瞬間からもうパン屋さんですとかね、あのもう DNA 的に一番向いてます、絶対幸せになりますみたいな、勝手に全部決められちゃうみたいな、う
ん、いやそれは嫌だそれは嫌だ。
ドイツのなんかの高校か、ぐらいにさ、あの職人になるとか大学行くとか、割と決めて、
ね、うん、まあ、マイスター制度があるからね、うん、うん。
日本と違うよね。だって前田さんが言ってた、華僑とは違うヨーロッパの考え方ですね、うんうん。
マイスターはそれなりにすごく尊敬されるから。
そうなんだよね。うんうん、
そこがやっぱりアジアとヨーロッパの違いかな。
なんかその中間がね、いいと思うんですよね。その、うん、汎用的で今のルートでね、今までのルートでみんなと同じことができるっていうルートもあって、うん、それで人もいてっていうのがなんとなく日本っぽい気がしますね。両方ある方が、うん、っってこともなくて、うん、そこが選べるとちょっと言いやすくなるのかなっていう。
なるほど。
確かに、確かに。
前田さん、あと20秒ですけど、言い残したところ一つあるんじゃないですか。
20秒で前田さん。
まあ、あの、徐々に変わっていくんじゃだと思うんですよね。教育制度って、なんか、お国が決めるっていうよりも自分たちが変わっていけば変わるんで、うんうん、それに合わせて変わっていくような気がしますけどね。
うん、あ、なんか綺麗にまとまった。
はい、またやりましょう。